このあばら屋のポッドキャストを聞いてる人で一番多い属性は、
うん、
なんと20歳ぐらいの男性が割合としては一番多いんですね。
20代というよりは20歳前後、
18から22っていう分類で出るんだけど、
はいはいはい、へえ、そうなんだ。一番、
うん、
まあ一番お金持ってるでもない元気がある世代か。
まあまあまあ確かにそうだね。行くってなったら行くぞみたいな、うん、そうが多くて、
はいはい、
なんかまあやっぱなんとなくお便りを俺らが全部見てるとなんか女性の方が目立つけど、うん、聞いてる人としては男性の方が多いっていうのがまあデータとして出ていて、
そうだね。まあだし結構男女どっちか考えずに読んでる人も確かにあるから、まあ、よく考えたらこの人男性かとかはいるんだろうな、うん、
そこに向けてちょっと俺がね熱弁したいことがあって、
今日、この声で熱弁、
これってさ俺声どうです、調子悪いんですかね。
めっちゃ悪いよ。
なんかちょっと数日前に喉のが痛くて、喉が痛くてってか声が変で、
はあはあ、
だから病院に行ってその咳止めの薬とかなんか喉のが早く治る薬みたいな、痛くはないから、
はあはあ、
早く治すための薬が欲しくてなんか病院行ったりしたら、俺はなんかこの声を聞かれた瞬間にその、うん、あ喉が辛いんですねって言われると思ったんだけど、なんか意外と看護師さんに、うん、その、え、その元からの声ですかみたいな、その、あ、変な聞き方？
まあ、確かに。
こういう人もいる。
まあ、カブトの30年後の声、これなんかなって思いますね。そう言われてみると。
まあまあまあ、そう。だから俺、それを受けて。
30年老けたというふう。
じゃあ、なんか30歳老けて、その看護師さんには見られちゃったけど、
うん、
それで俺、自信ついた。ああ、まあ、こういう人間もいるぐらいなのかと思ったんだけど、まあ、高橋に言わせるとそうではないのか。うん、
まあそうだね、なんかあんまり音声媒体得意じゃなさそうな声ではありますね。
厳しい。ああ、そうそう、まあそういうのあるね。だからマイクに乗りづらい声
というか、そう、病院で聞くと別にいるよねという、まあ、
はいはいはい、
まあそれこそ病院だし、
確かに看護師はよく聞く声なのか。
そうだね。だけどポッドキャストをやる人は声に自信あったりとかも喋りが好きだったりとか、その、
はいはいはい、
喋りやすい人がやりがちという点で言うと、ブルーオーシャン。
ああ、ありがとう。褒められた。
いや、でも、つでじゃないから心配。つでがこれならいいんですけど、まあ、まあ、まあ、
あ、そうですか。まあ、今週が、まあ、お得な週ということで聞いてほしいんですけど。
まあ、そうだね。やっぱ元の声してると苦しそうには聞こえますね。
あ、そうですか。あ、まあ、苦しくは意外とない。
へえ。
変な声。え、どうだろう、これ、かっこいいのかな、この、やっぱ俺、アイナージエンドとかも、
うん。
別にハスキーだと思って最初は聞いてなかったけど、みんながハスキーっていう評価を下す、てから見ると確かにハスキーなんだなって思うようになってかっこいいかなみたいな。ああ、そのラベルを貼ってくんないと声のかっこよさの性質が分かんないってずっとなんか思ってて。
ああ、アイナジエンドハスキーじゃないと思って聞いてたんだ。
ああ、そうそう、最初出てきた時は
へ
なんか分かんない、ハスキーって歌が音程が合ってるかどうかしかあんまピンとこなくて。
ああ、なるほどね。それ
ハスキーボイスって聞いてからはなんか
俺の分野なんだろうな。俺はもう、
ああ、まあまあ、
まあ僕カブトは言葉で、僕は音ので結構、
はい、歌詞派メロディ派みたいな言うと
鋭いから、それでも完全ハスキーだよね、アイナジエンドさんはね。
へえ。で今の俺
もカブトも今完全ハスキー。
嬉しいな。
だからこの内容とハスキーが合ってないカブトは今
まあ確かにアイナジエンドほどのもの
を出せてたら、ピチピチの内容なのにハスキーで喋ってる。
ああ、そうですか。
虫とか怖いんだよねっていう女子の感じで、虫とか怖いんだよねって言ってて、頭おかしくなりそう。
あ、そう。あの、20歳ぐらいの男子に向けて言いたいのが。
はいはい、それでした。
その俺はなんかそれぐらいの時期に、めっちゃめっちゃダサい状態から、なんか結構ダサいぐらいまで、こう、なんとか自力で登ったような自覚があって。
あー、なるほど。ダサくはあるけど、マシンだった。
マシンになったという感じがあって、この、これを、
なんだろう。
そう。まあ、容姿が。まあ、これは言葉をぼかさずに言うと、容姿が少し落ち着いたような感覚があって、
はいはいはい、
その手順をちょっと伝えます普通に。
へえ。
これやっぱ当時の俺がこう、まあこれ当時の俺がというか結構全員あんまかっこよくない20歳の男性は全員思ってると思うんだけど、このやっぱ服がダサい、服がダサいから、
まあそうだね、
まあよく言う服を買いに行くための服がない状態ですし、
ああ、なるほど。
だから美容室に行って髪を整えようにも でもこんな服で美容室なんか行けないよっていうのがまあ当然あるじゃん。このロックがかかっちゃう。
ああまあ動き鈍いね。
うん。でまあ例えばなんかネットでそういうの調べると眉毛を眉毛サロンで整えるといいと書いてあるが、そんなのは髪の毛が整ってる人じゃなきゃいけない場所で、でもそれに行くためには服を、でもおしゃれな服屋さんに行くには髪の毛や眉毛が整ってないといけなくてみたいな、このロックがかかって終了することがやっぱあると思うんですけど。
いやー、言い訳がね見つかりますね、いっぱいね。
そうそうそうそう、鏡の前で。でこれ本当に一個この強固な三角形を破る箇所があって、
うん、
俺やっぱ眉毛サロンなんですよ、これは間違いなく。
行ったことないけどな。
これ理由があります。なぜなら眉毛サロンは、眉毛をボサボサにしてから来てくださいっていう前提があるから。
ほう。
眉毛サロンというのはこのボサボサの眉毛を
ほうほう、
なんかね、いい形に整えてくれるみたいな。別に俺も行ったことそんなないんですけど。
はあはあはあ。美容室とはちょっと違うんだ。
あ、なんか違う。なんかホットペッパービューティーで調べると出てくる、3000円ぐらいで15分ぐらいで、はあはあ、行くとなんか眉毛だけをやるためだけの時間、はあ、まあまあ高いんですけど。
時間パー円高。
いやそれ高いね、それ高い
高
けど、なんかあ本当に変わるんですね、結構と思うのがおもろくて、俺はなんか数回だけ行ったことあるんだけど。
へ
ー、これいいです。でなんかそのさっき言ったそのダサいからいけないっていうのがやっぱ前提にある。そのおしゃれな服持ってないとおしゃれな服屋にはいけないというののこの絶対の法則を唯一覆せるのがそこ。
へ
ー。一番施術を綺麗にしっかり受けたいならボッサボサにしてきてくださいっていう注意書きがあるから。
な、何その注意書き、どこに書いてあるの？ホットペッパービューティー？
あ、書いてる書いてる。あのだからなんていうの、その自分で勝手に整えたりハサミで切った後に来られてももう綺麗な形にできないから、
あ、
その伸びっぱなしにしてから私どもにお任せくださいっていうのはどこのお店も書いてる。
あ、そうなんだ。へえ、うん、そういう冗談かと思ったかぶと
じゃない。そう、本当にそういう前提があるから恥ずかしがらなくていい、
まあ、中には美容師もねそういう人いますけど、
そのあ、まあ、そうだね、美容師ね。だから1000円カット行った後とかに行くと怒るタイプのね。その
はあ、全く選択肢に入ったことないですね。まつげ、まつげ、うん、眉毛、
眉毛か。
へえ、松葉は違うんだ。
これ本当に松葉は分かんない。やったらかっこよくなるのかもしれないけど俺は知らない、知らないことは言えない。あ、
それとは違うものなのか。なんか勝手にオプションでつけれるのかと思ったけど、う
ん、あ、まあ分からん。できるとこはできるのかもしれないけどそんなおしゃれなところには行ったことがなくて。
眉毛サロンはじゃあマジで眉毛だけ？
なんか俺が行ったところも別に知り合いのところとかじゃなくてホットペッパービューティーの初回クーポン安い順で一番上に出てきたところに行っただけだから
心配だな。
大したとこじゃないんだけど、そこは美容師さんもやってますけど眉毛だけの予約も全然受け付けてます、 OK って感じでやってた。
へー、なるほどね。伸ばしてきた方がいいんだ。
うん、2週間以上手入れを絶対しないで来てくださいみたいな注意書きがあります。
へー、知らなかった。
なんかその行ったら形を聞かれんの、その、だからこう、まあ呂布カルマみたいに細くハの字型にしますか、それともちょっと優しい感じにしますかみたいなのを聞かれて。
へー、極論聞いてくんだ。
そんなの聞かれてもって思うから
本当に聞かれたんか。
いや、まあその、まあ、この
呂布カルマ、
呂布カルマとは言われてないけど、
おい、
そのね、カタログみたいなあの画像一枚見せられて、このどの角度がいいですかとか言われて答えると、はいはい、うん、その形上になんとなく鉛筆でこう線を引いて、
うん、
その範囲の外に外れるのには鼻毛ワックス脱毛みたいにワックスを塗ってビリビリビリってこう一気に引きちぎるみたいな、
うん、あ、剃るんじゃないんだ。
あ、そうだね、それよりなんか
ブラジリアンワックス的な感じ
で。あ、めっちゃそう、めっちゃそうの方がまあ深くまで抜けるから、
まあ、
あったかくて気持ちいいみたいなのがあって。
はあ、
それ おもろいです。まあ、ただなんか悲しいことに俺がそれやっても俺が人前に出るときはなんか白いベネツィアンマスクみたいなのをつけてるから人にお披露目することは一度もないんですけど。
確かに悲しいな。
これは本当にこれ俺が発見したと思う。その
はあはあはあ、
ダサい、そのそこから手を出すにはここが一番早いという、この全部のロックを解けるという観点、これ意外とないです皆さん。
へえ、行ってみたいかもしれない。
ああ、すぐ行きな、なんかおもろい。
そう、僕眉毛がねすんごい薄いんですよ。
ああ、まあ確かに確かに、うん、人どうなのか分かんないけど、なんか抜けるんかうまく
ね。どうぞ先に名前を言ってください。
カブトです。
高橋です。お願いします。ちょっとこの話長くなりそうだから先言ってもらいましたけどね。
はい。
いやー、僕は眉毛サロンでしたっけ。眉毛サロン、
はい、はい、
行かない方がいい人種の可能性があって、
はあ、
本当に僕の顔って最近気づいたけど、本当に天性の顔だなと思って、僕の顔って、
はい、
なんか誰にでも似てるってよく言われるし、はいはいはい、だから変に顔出すとね、その能力を失ってしまう可能性があるなと思うんですよね。
まあ確かに何があるか分かんないね。
眉毛のこの主張がないのもなんかかなりその一因な気はするんですよね。カブタが眉毛サロンを押す話と同じく。
はいはいはい。
だから俺は本当は行かない方がいいのかもしれないね。
いやー、まあどう、いやでもなんやかんやで行っていいんじゃない。
まあ一回ぐらい行ってみたいんですけど、
どうせすぐ伸びるよ。なんかあんなんさ、行くとさ月一で整えに来てくださいねって言われたけど、行くかーって毎回思う、はいはい、そんな定期的に行くかボケーって思って毎回帰ってますけど。
絶対な、ちょっと褒めた後にすごくディスるからな、この人。
いや、その月一で行くかーってもやっぱ思う。
それで言うと、まあ眉毛サロンの話は一旦置いといて、
うん、
僕も眉毛は整えることはあるんですよ。ミーっていう自動のこのね、なんかヒゲ剃りみたいなやつで、はいはいはい、うん、気づかないでしょみんな、僕がそれしてても。高橋さん、まあ、眉毛で整えたってコメント一回も見たことないもん。
まあそれは何、定期的に整えてんの。
いや、気が向いたらなんかテレビ出るときとか。
ああ、はいはいはい、
整えてますけど、まあこれは僕も悪いんですけど、うん、そりゃ iPhone8 で撮っても眉毛はわかんないよねとは思いますよね。
ああ、まあ確かにそれは本当にあるかもね。
だからテレビの画質で見るとなんか眉毛が意外と綺麗なんですねというテレビのせいになってる可能性がある。
はいはいはいはい、確かに確かに。
B ね、
B ね。まああとさっきのダサい、激ダサからちょっと抜け出す、で特に二十歳ぐらいの男性にという話で言うと、このゆっくり歩くというのがありますね。これ俺の中で、キビキビ歩かないっていう、そのキビキビ歩くやつってダサいから。
そう、あなた今キビキビ歩いてない。
俺かなり意識的にゆっくり歩いてるね。
へー、
左右左右って思いながら歩いてる。全然今も
それでダサくなくなり続けられている。
例えばそう、あの角とかで、角をね、こう角をインコースとかで通りたくなっちゃうでしょ。
はいはいはい。
例えばあの店内のカウンターの角のところとか、クイッとか、はい、なんか早く通ったらかっこいいのかなと思って早く通りそうになるけど、
うん、
ここはもうゆっくり歩く方が絶対、これだけ本当に、
まあ確かに。いや、その逆に言うと、そのオタクくんとかがよくそれやるからね、インコースをくるんって。
ああ、いや、そうそうそうそうそう、そうそう、それです。それの逆張りをしているっていう。
そう、まあまあオタクくんだよね、だからそれやる人はね。
ああ、まあそうだね。
ああ、そうか。まあまあでも本当にその節もあったということか、カブトには。
もちろん、めっちゃそう。
そのぐらい。あ、へえ、逆に俺そこまでの印象はなかったから、まあそういう、俺が出会う前にはさらにそうだった時代があったのか。
あと、いやでも大学の時も全然その辞任だったな。
へえ、まあ正直大学の時別にカブトと仲良くないからな。
厳しい。
全然遊びに行ったこととかないし別に。
まあでもあれでしょ、唐揚げ食べ放題のお店行ったりとか。
あれはなんで行ったんだ。唐揚げ食べ放題したかったからか。
まあまああれはそうだ、唐揚げがうますぎたからとか。俺が生み出したこの必勝のギャンブルの、この雪の宿を一袋10秒以内に食べきれたら俺何でもおごるよって言って口の中みんな怪我させてあーはーってやるとかっていうのもやってもらったし。
ああ、まあやってたか。
あれ俺いいの見つけたな。あれできそうで絶対できない。10秒で雪の宿を一袋2枚食べきるというチャレンジ。
はいはいはい、できてなかったんだっけ。みんな
これみんな誰一人できなかったね。
へえ、
口怪我して終わり。頑張ってくれて。
大体こういうのってできるのを披露するんだけどね。できないのを見つけてみんな怪我させるっていう一番。
みんな怪我して、へーへーほらねっていう。そう、みんなができそうって言うからね。俺が無理やりやらせてるんだ
よ。よく嫌われずに来たな、ここまで。
へーへーへーへーってやるっていう。
ああ、確かそういうのもやめてったことで垢抜けたんだね。
まあそうかもしれない。これ、結構この二つ僕の おすすめというか、応援しています、皆さんのこと。
いや、まあ確かにな、ダサくなくなった結果、今もうおじいちゃんになっちゃったからな、声も枯れて。
まあそうそうだな、声が枯れてしまった。早く死んでしまう、人生が
進んで。いやだから、やりすぎ注意です、皆さん。赤くてもいいという面もあるということでね、皆さん。
はいはいはい。
なりたい自分を想像しましょう。あばらや !204 号室 R!
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
私はですね、
はい、
コミケに行きました。
コミケに。
コミケじゃないんですよ皆さん、実は
コミケ、
あのコミケなんです。イントネーション、
コミケですか、頭高なんだ。
そう、コミケってみんな言いますけど、あのコミケのね、あの去年僕が上げた動画とかでアナウンス、この場内アナウンスを聞いていただくと、コミケご来場の皆さんってこうなんすよ、アクセントは。
へえ、あ、公式そっちか。
そうそう、だからたけしと同じイントネーションです、コミケは。
たけしって人名、あのニビシティのジムリーダーの
たけし。まあまあ、どのたけしでもたけし、別に誰と指してないですけど、たけしね。
俺の中で岩明とたけしが出てきたけど、そういうわけじゃないか。
いろんなたけしいますけど、だからたけしと一緒って覚えてください皆さん。
はいはいはい、コミケ
だから、このたけしで考えた時に、その僕らの言い方だとたけしってそのギャルの連れの言い方になっちゃうんで、
おかしいね、それ良くないね。
そう、間違ってますから皆さん注意してください、うん。で、今回は、まあ、コミケは、
いや、まだ馴染んでないな、どうやら。
コミケだから、冬コミ以来の、合ってんのかな、まあまあまあ、か冬コミ
いや、CM みたい、なんか、キャッチコピーみたいなアクセントに。
だから、冬コミってことは、冬竹ってことから。
いやいやいや、たけしに季節ないから。
冬竹。
四季たけし。
竹で考えたらでも冬コミでいいんだ。冬竹っていうも絶対。その冬の竹のこと。
言わないから。言わないからピンとこないよ。
冬の竹氏は冬竹なんで冬コミって言いますけど。
はい。
冬コミ以来、ブース出展で言うと2度目だったんですけども。
はい。
前回は、まあこういうコミ系とかデザフェスあるあるなんですけど、自分の陣地っていうのは、相場は横長テーブルの半分なんですよね。
いや、あれすごいんだよな。
そう、まあやりくりして頑張るんですけど、今回はなんとテーブル1枚をちょっと範囲としていただきまして、
はい、
ありがたい。前回の何かしらの実績なのか、まあ運次第なのか分かんないですけど、うん、でなんかすごい角の席で、なんか見つけたら分かりやすいけど、うん、人通りはそんなないかみたいな、結構よしあしあるような場所だったんですけど、
あれよしあしあったで。
そうですね、うん、でも結果的に300人ぐらい、まあ、ブースに来てくれて、
はい、
で結果そのコミケの10時半から16時ぐらいまでは、うん、ずっとお客さんがいたんで、はい、正直これ以上人が増えてもどうしようもなかったというのはあったんですよね、
はいはい、
そういう意味ではまさにベスト、もうずっとありがとうございました、あどうもねってやってたんで、
うんうん、
だからまあ逆に良かったね。これ以上だとすいません終わりですってなっちゃってたから、
まあ確かに列がこう伸び続けてしまうというかね。
だから、いや、ありがとうございました、大繁盛でしたって感じなんですけど、
はい、
いろんな人来てくれました、本当に。去年冬込みで初音ミクコスプレをしてて一緒に写真撮ってくれた白雪さんとか、
はいはい、もう挨拶しに来てくれてね。
そう、あと今話題のリズム天国のバックダンサーとかね、あの水色の四角い頭の、
ああそっかそっか、コスプレできるもんねコミケ。
そうそう、コスプレした人も来てくれたりして、あと、うん、セーラームーン氏とセーラーサターンも来てくれてね。
はいはいはい。
僕が一番テンション上がったのが、あの呪術廻戦ってねアニメありますけど、
うん、
それに出てくる高場っていうキャラがいるんですけど、
はい、
こう高場っていうキャラは、あの呪術廻戦って結構シリアス寄りなんですけど、こいつだけね、なんか作風が違ってめっちゃコミカルなんですよ、
うん、
もう見た目からそうで、なんかスーパーマンみたいな格好してるんだけど、半分縦半分が裸なんですよ、縦半裸なんですよ。
へえ、 あれ呪術廻戦なんだ。
あれ呪術廻戦で、はいはいはい、でだからそいつだけめっちゃ笑いが起こる回になるというか、そいつが出た時は、うん、だから結構愛されて、俺もめっちゃ大好きで、 そのそいつが出るシーンで流れるサントラ聞くくらい好きなんですけど、そのコスプレした人も来てくれてめっちゃテンション上がって、
はいはい、
あの喋ったらその人高校の同級生でした。
いやそうだったね、来てたね、
びっくり、本当にびっくり。その僕は基本ね、その、うん、まあ、兜が会計してくれて、で、2000円以上買ってくれた人とは写真を撮るから、はい、それで来た人と俺は喋ってるから、この列がどうなってるかっていうのは横目でしか見れてなくて、
うん、
でも高場がいることには気づいて、よっと高場いるじゃんと、絶対写真撮ろうと思って、近づいてきたら一言目、高場っぽくない。いや、高橋くん、みたいな、その、えってなって。
高場っぽくないね。
高場、びっくり。もう高校ですから15年前ですか、
うんうん、
15年経ったら高校の同級生立て半裸なったよと思って。
いやーそうだね、時は人を変えるね、うん、
いやあのその子もね、学生の頃はそのひときわ制服をしっかり着るタイプの子だったんで、
半裸に半裸着こなしは当時してない、
してないしてない、全然してない、もうおちゃらけるような子でもなかったし、その、うん、まあ特徴的なエピソードで言うと、そのヘアドネーションもしてあげるようなホスピタリティ溢れる子だったんですよ。
すごいね、やるやん。
15年経って立て半裸ですよ。
確かに。
高橋君どこドネーションしてんだよっていう。
高橋君俺誰かわかるって聞いてきて。
ああそうそうそうそうそうそ
う。なんかわかるんだけど、ああ高校のああって言って結局最後まで名前出てなかった。
いやそうあれ本当に信じてもらえないんですけど、全然仲いい子なんですよ。その僕の単純に名前を覚える能力が低すぎて、うん、だから高場っていうあんな大好きなキャラの高場も思い出せなくて。
はいはいはい。
そうだからあの兜は気まずそうにしてたかもしれないけど、俺は全然マジで仲いい子だったから、
うん、
そうあごめん今普通に思い出せないわっていうぐらいの感じでしたけど。
悲しいな。
その子のね X もあの名前がね、まあ、コスプレアカウントとずっとフォローしてるアカウントとあるんだけど、
はい、
なんかねこの言い換えてるんですよ。だから本名じゃないんですよ、そっちとごちゃごちゃになったんですよ。
あ、はいはい、あなるほどね。
でびっくりした来客は他にもいて、
はい、
コミケの運営の人も何人か来てくれてね。
ああね、あれ怖えよな、あの人たちそばに来ると、うん、怒られると一旦思うよな、やっぱどうしても。
そうだ、まあ、怒られるというか是正してくださるんですけど、
運営の人は、ね、もちろんもちろんもちろん、
その整列がうまくいってなかったりしたら、これ2列にしたらどうですかみたいな提案をしてくれるという、うん、結構アイディアマンなんですけど、まあ並んでるとその中にはね、だから、はいはい、内部に潜り込んで何かね、そう説教を食らうのかと思ったら、うん、まあ普通にその見てますみたいな感じで、
うん、
まあ本当グッズも買ってくれたりするんですけど、バイヤー高橋のことに触れてはくれるんだけど、真っ先にリストバンドのことを気にして話しかけてくるんですよ。
はいはいはい。
だからもうその文脈から察するに、もうその運営の中では、もう知られてる話題かのように。こう触れてくるんですよ、うん、
その半年つけっぱのね、去年のやつを未だにつけてる高橋のやつを。
あ、そうですそうです、冬コミからこのまあコミケ名物ではないですけど、こう音楽ライブとかでもね、こういう腕に巻くタイプの髪
リストバンド
ありますけど、ハサミがないと切れないじゃんっていうあるあるがあるなと年末12月31日に思って、あこれがハサミで切らなかったらいつ切れるのか検証してみようっていう動画を今撮り続けてるんですけど、うん、それをねまあ結構だからコミケに舞い戻ってきたわけなんで、お客さんもみんな気にして見てたんですけど、
はい、
だ運営に監視されてるんですよこの企画が。
確かに、いやそうだね、軽い気持ちではやめれなくなってしまったね。
でもよく考えたら当然でそれって、
うん、
だってこの結果によってはコミケのシステムが破壊されかねないんですよ。
はいはい、なんで破壊されないでしょ。
だからこのリストバンドっていうのはこんなに持つものだとは思われてないから採用してるんであって、
はいはいはい、
なぜならそのまさか去年の取っといて、例えばカード式だった場合全然無傷で取っておくことができるわけじゃん、次の年までね。
うん、そうだね。
だから採用されてない、みんな切って捨てるから、うん、なのに半年持っちゃうんじゃ意味ないじゃないかってなるわけですよ。
でももう模様がなくなってたでしょ、その今年だってさ、トリコロール柄の綺麗な色なのに高橋が使ってる半年のやつはもう真っ白になってる。
真っ白までではないです、ちゃんと金と銀が見えますから、ま
あ、さひび割れみたいにね、金継ぎみたいに見えるけどさ、
全然だからコスプレ頑張りすぎてる人は逆にこのぐらいまで1日で落ちちゃいますからね、はいはい、いっぱいいろんなところすってたらね。
ああ、そう
そうそうそうそう、まあだから確かに他の人より間合いを詰めてくるんですよ、多分その隙あらば切ってやろうと思ってるからね。
怖
っ、
そんな世界だったんだ、うん、あそこ
秩序を乱してますから僕は。とか 結構いろんな人来ました、私大学の後輩なんですよって言って、
うん、
天下の現役広大生が来てくれたりね。
おー、広崎大学略して広大。
広大いましたね。だ僕とカブトの後輩、10年後輩にな ります
ね。うわー、いかち。うん、
いやだからまあ結果的に本当に素晴らしかったんで、また次回もね、来たいと思ったんですけど、皆さんもお察しの通り、カブトが本当絶不調で、コミケと会いた。
うん、ああ、いや、そうだね。
もう心配で心配で、気が気じゃなかったの、ドーナツ食べさせてあげたりしましたけど。
午前、いやいや、ありがとう。午前はね、まだ行けてたんだけど、午後から。
いや、午前も結構、予兆ありましたね。
あ、本当。俺なんか途中その、声の、やっぱ声の残りゲージみたいなのがあるかと思ったから、もう本当に、口パクで対応してた時あったわ、接客は。その、うん、だからもうさ、その、お会計とか俺が足し算してお客さんにもちろんお伝えするんだけど、
うん、
その、1000円のものを明らかに2つだけ買った時とかって、正直お互い値段分かってるじゃん。はいはい、けど、
うん、
一応会計というルール上、俺は目を見て伝えなきゃいけないから、もう口パクで、1000円になります。っていうのをやってたりしました。
いや本当にね。
お客さんとの信頼。
わかんないですけど、その声潰すとしたら僕だと思うんですよ。どっちかというとね。
うん。
その前日も60分以上声張り裂いてるんだよね。僕は
その。ああそう。ライブの翌日新幹線で行ったからな、コミケは。
そうそうそう。そっちっていう、まあまあまあありえますからね。だ相当。相当な金を獲得したんですよ、どこかで買うときは。
いやーそうだ、俺多分そう、宇都宮行く時の車内で無駄に喋りすぎたんだよな、本当にこのせいだと思う。
そんなエピソードもないけどね、なかなか喋って声枯らすっていうね。
いやーな、俺やっぱ喉弱いんかなと思った。でもなんかそれが明らかに俺の中ででかい、思わざるを得ないぐらいだった。
だからカブトはまあそのようにして、まあ頑張って声を枯らしてしまったんですけど、まあ、それで言うと逆に僕すごいタフな4日間で、
うん、
その日曜日がコミケですけど、4日遡って木曜から結構タフネスだったんですよ、ずっと、
はいはい、
まず木曜日のお昼、この日知り合いとご飯を食べたんですけど、うん、
はい、
あの春風亭陽一くんっていう落語家の人が集めた会で、
はい、
ホヤドラの萌えさん、
はい、
そして共にバズったチャルちゃんっていうね、はい、シンガーの僕が分身人形で踊ってる時に前で歌ってた子と、はじめましてだった人が一人いて、
はい、
あの菅原麻也さんっていう、
誰やねんそい
つ、元 SKE の人で。
ああそうですか、それはすいませんでした。
そうそう、いや危ないよ君、それやめな、そろそろ。
なんで
誰やねんそいつっていう、そう。
いや大丈夫です。
俺がなんか間違ってるみたいになるから、そうそう、
即回収するから、
人のこと喋るのやめろみたいな。
即回収するから。
いやそうですか、
はい、菅原さん、
もともと SKE の人で、
へ、宮城県にゆかりがある人。
あ、そうです、宮城出身の人で、今宮城で活動してるんですけど、まああの僕の活動に紐付けて説明すると、あの月曜にやってるバンバンって番組のギリギリ裏番組じゃない21時からのラジオを他局でやってる人なんです。
共演 OK だ。
んー、でもどっちかが結果出して枠伸びようもんなら急に敵になるような。
まあ、だからの伸びる方向を調整するしかないね。 こっちは前に伸ばして、
ま
あ、あちらは後に
伸ばす。でもそっち伸ばすとまた違う人が敵になるから。
あー、そう、
結構ギリギリなんですけど、うん、だからまあ、だから僕が8時9時で菅原さんは9時9時半みたいな感じなんですけど、に初めて会って5人でご飯食べたんですけど、まあ萌えさんの言葉を借りると、この5人っていうのはそれぞれのジャンルで活躍する宮城の5人らしいんですけど、はい、まあありがたい、そんな風に言っていただけてと思いながら、うん、僕はね、でもその会ったことない人に対しては正直結構偏見持ちで、
はいはい、
菅原さんっていうのはあのちゃんと事務所に所属してて、あの遊びシステムっていう事務所に所属してるんですよね。
あ、なんだっけそれ、なんかすごい有名なところではないですか。
あ、そうです、あのここ10年ものすごい勢いで成長している、まあ、例えばかわいいラボはもう遊びシステムにがっつり全て入ってます。
はいはいはい、
だからキャンディーチューンとかそういう、これどこの誰だっけみたいな人は全部かわいいラボですから、
はいはい、すごい言い方だ、そんな風呂敷広げる、うん、
それ遊びシステムだし、新しい学校のリーダーズも遊びシステムだし、筆頭じゃないかな下手したらみたいな、うん、もう今の時代活躍する人たちが結構所属してるところ、所属なんですよ、
はい、
でだから SKE を辞めて即遊びシステムに所属になったんですけど、
うん、
僕はやっぱり宮城の芸能ウォッチャーだから、その瞬間っていうのもね、菅原さんの X 見てたんですけど、
へ、
遊びシステム所属して った直後、すぐそう宮城のテレビ局とラジオ局を全部挨拶回ってる様子が X に流れてきたんですよ。
へー、
このだから何が起きてるんだっていう、そのなんか無敵タイムに突入してたんですよ、菅原さんが全部の曲似てるっていうのがあって。
いやすごい、そのすごいよ、だってね、ザ・ W 優勝したって全部の曲は回れないわけだから、うん、似てるだけだから。
そうそうそう、まあ、だから番組に出るとかではないんだけど、でも中にはそのチャルちゃんのそれこそラジオにね出させてもらったりとか、はい、でまあデート FM にも挨拶しに来たりね、僕がラジオやってる曲に来たりとかしてて、うん、だから僕は菅原さん見て、あ、とんでもない野望を持ってる人だこの人って思って、で潜在写真見るとね、その全てが見える人の顔をしてるんですよ、菅原麻也さんの潜在写真。もう先見の明顔というかね。
はいはい、すごいじゃん。
すごいじゃんというか、まあ僕の感想ですけどね。
見ないと分かんないけど、そんな顔をしてるんだ、潜在。
だから正直会うのもめちゃくちゃ怖かったし、あっちも会いたいと思ってなさそうですねっていう、この偏見持ちが発動してね。そう。で、そういう話をよいし君とご飯食べた時にしたら、あ、そんなことないっすよ、あの人、みたいに言ってて、で、実際会ってみたら確かに全然もう180度違う、その、いわゆる天然と呼ばれるような感じで、
へー、
あ、野望の人じゃないって思って、
はいはいはい、だから
その時に、いや、やっぱ偏見持ちは良くないですねと、こう、自分を顧みて反省したんですけどね。
うん、
まあ、この反省はちなみに日が経つと、みちみちみちってちっちゃくなって、また再発しちゃうんですけど、この現象はね。
あ、ない、そんなボス、復活するタイプのボスみたいに。復活、いやいや、
何回もこの反省したことあるんで、僕、あ、また偏見持っちゃったって。
はいはい、
反省しては毎回偏見持つんでね、
うん、
っていう、まあ、割とそのあ、ちなみにその5人の中で最年長でしたね僕。
へえ、あ、そうなりましたか。
ついに最年長のグループが あるかと思って、
はいはいはい、
だってチャルちゃんなんかもまだまだ20歳超えてすぐですから、
うん、
で陽一くんも僕の3つ下ぐらい、萌えさんと僕がタイで最年長でしたね。
はいはいはい。
陽一くんにだから、いやー、最年長なんで奥にって言われた時に、なんか背筋伸びた。伸びたというか、逆に曲がったね、背筋が。
僕おじいちゃん。おじいちゃん。
最年長に寄せに行っちゃったけど、だからなんか、確かに回すかと思った、なんか気持ちとして、その話を。
あ、そうなるんだ、やっぱ年を重ねると。
なるけど、喋ってくと、あの、チャルちゃんってさっきも言いましたけど、チャルちゃんっていうのは月曜日の、みんな月曜にラジオやってるな、月曜のお昼にラジオやって、はい、これはラジオ3っていうコミュニティ FM なんですけど、
はい、
その相方っていうのが、まあ、40代のおじさん2人とチャルちゃんなんですよ、
うん、
そこに鍛えられてるからね、チャルちゃんはもう結構おじさんなんですよ。
ああ、まあなるほどね、おじさんにもなれるぐらいの感じがある。
そうそう、喋ってると正直チャルちゃんが一番最年長みたいな、いやいや、僕ここら辺で私はドローンさせていただきますみたいな、いやめっちゃおじさんだなみたいな、そう感じる人だから、おじさんに育てられたシンガーソングライターってどうなってくんだろうなっていう、この芸能ウォッチャーとしての楽しみがあるんですけど、
20年後60歳になっちゃうってこと。じゃあ
逆にそこで若返れるんだろうね、40代に育てられたっていう、
はいはい、
貯金があるからっていう、まあ会があって、
うん、
まだ木曜日です今、はい、その後大里でお仕事があって、
はい、
大里町僕が PR 大使やってますけど、
ええ、
あの分身人形を車に積んで、お仕事行くんだけども、初めて一人で車を運転して大里仕事だったんですよこの日は。
はいはいはい、
あのいつもカブト君に送ってもらったり、その役場の人に送ってもらったりしましたけど、これ分身人形一体なら俺一人で行けるんじゃねと思って、
うん、
初めて一人で分身人形と、4人でね車で大阪に
向かって、むずい、一体、分身人形一個が3人分だから4人でドライブってことね。
あ、違うか、3人でした、普通に足し算間違ってました。
ああ、そうか、分身人形って真ん中抜けてるのか、そうかそうか、
そうそうそうそう、
じゃあ3人でドライブをしたんだね。
まあ、うん、まあでもやっぱり一人って感じはしなかったんで、すごい狭いと思いながら、この肘に顔があるから肘の位置に、
あ、はいはい、
そうそう、あのこの引くブレーキ引いたら全然頭あのガッてなっちゃう位置にありましたから顔が、
はいはい、
でまず1個お仕事して、でその後に役場に行って打ち合わせの仕事が入ってて、で役場の Wi-Fi 借りて YouTube の動画上げさせてもらったりしながら、
へー、
大里の数少ない貴重な Wi-Fi ですから、こう役場の Wi-Fi は。
いや、そんな水みたいに、井戸水みたいに言うなよ Wi-Fi を。
いや、で本当に電波悪いとこありますから大里ね、普通にその 4G 的にね、うん、
はい、
で最後のお仕事がその東光寺っていうお寺のお祭りで分身人形を披露してくれませんかっていう依頼があって、で行ったら、あ、すいません、よく来てくださいました、じゃあ今日はこちらの境内で踊っていただきます。境内ってなって、確
か
に
そんな入っていいんですか。
そう、なんか僕は町のお祭りだからね、まずそのなんとか町内会みたいな白いテントの下とかで踊るんだろうなと思ったら、はいはいはい、境内見に行ったらもう後ろにはその、まあ、いわゆる本当にお葬式とかで見ますよね、そうお寺でこの四十九日とかそういう、
はい、お経を聞くために座る広いところのイメージだ。
そう、
言うと
大大仏が3体いるようなねでっかい講堂があって、はいはいはい、で1個初めて知ったんだけど、この上見たのよ、
うん、
上見たらそう天井を見たらその歴代の大里の住んでる人の家紋がずらーって並んでて、
うん、
知ってた？寺ってそうなの？どこも。
え、お、全然わかんない。俺寺で上見たことないわ。
そうそうだ、僕初めて見たら、家紋がでっかく書いてあってなんとか家で、その隣にも家紋があってなんとか家みたいのがもう100個ぐらいずらーって家紋が並んでて、
うん、
めちゃめちゃ怖いよ。だ、多分想像できてないと思うけどめっちゃ怖いよ。
あ、そうなんだ。
いや、そうそうそう、へーと思って、だからいや、そうだよねっていう、今までいろんな人がここでね、あの儀式してるもんねと思って、うん、そこでこれからこの多分仏教に逆行するようなこのクローンを持ち込んでね。
はいはい、確かに仏教の考えとは真逆の、
うん、
輪廻とは逆の概念を持ち込んで、
本当になんかそう境内に向かう途中いつもよりいろんなとこに引っかかった気がするよ。
はいはい、あの長い棒がな、その分身人形の、
いや本当にだからもう行くな行くなっていう力が働いていろんなとこ引っかかった気がする、いつもの現場より。
うん、
受けませんね今日。
おいおい、その声が出なくて、
でスタジオでそのステージで披露して、はいはい、でお客さんもすごい多くて、多いんだけど完全に後ろからの目線の方が強く感じる、やっぱり正直、
うん、
この後ろの仏の人たちのね、
はいはい、
歴代のお客様たちの視線を感じながら、で踊りながら後ろ向くときすいませんと思いながら、こわやまりしながら、
はいはい、
現代ではこれが受けるんですいませんと思いながらで、まあ現代の X ではねその様子がバズりましたけども、まあ例の世界ではね炎上してんのかなと思いながら、よくないことしてそうだなって思いながら、まあまあまあ、まあでも現代で受ければいいわと思いながら
そんなまとめ。
でもそんな横柴な気持ちでいたら、最後やっぱお寺だから隣に墓地があるんですけど、
はい、
あのお祭りの途中はライトアップされてて気づかなかったんだけど、僕知らぬ間にその車を止めて境内に向かう途中、墓場を横切って境内に行ってたんですよ、
うん、
帰り分身人形を持って車戻ろうとしたら、そのライトアップが終わったマジマジ光なし墓地、
はいはいはい、
を横切って車に帰んなきゃいけなくて、
うん、
僕その肝試しとかでも夜の墓地に行ったことないから、
あ、意外とそうか、墓地が怖いのか、そうかそうか、なるほどね、
墓地って怖いじゃん。
俺全然怖くないわ墓地。
まあまあまあ、まあ、
だから俺連れてたわ。
ちょっと怖い人は怖がって聞いてほしいんですけど、
はいはいはい、
いやまずその墓地を横切っていいのかも僕は分かんないし、でも、
うん、
でもその僕が披露した後とかお客さんとかも出払った後に俺が選択しなきゃいけない、その前の人の轍を歩くとかできないから、でみんなここ横切ったんかなと思いながら、分身人形で本当に墓場では引っかからないようにしなきゃいけないですから。
いやそうだね、確かに確かに、墓石を倒すわけには、外場を倒すわけにはいかないから。
そうそうそう、本当に慎重に行きながら、でもなんか本当に、あ、足が重くなるってこういうことなんだって思いながら、なんか本当になんか出れないんじゃないかって思うようなズーンってして、でそっから車乗って帰るのもなんか怖くて、まあ、夜9時過ぎ、
はいはい、
ガンガンに本当にその呪術廻戦のその高場のねサウンドトラックを流しながら、うん、陽気な音楽なんで
マザー2のスリークに向かう時のトンズラブラザーズのバスみたいに、
いやいや、そのぐらいごまかさないで、いやめっちゃ怖かったやっぱり、
うん、
でまあなんとか帰ったんですけど、いやだからまあそれはねバズったぐらいですからすごい変わった絵面だったからね、
はいはいはい、
貴重な体験ではありましたけど、すごい怖かった。
いやまあまあでも ご覚悟があったんだ、
一人で行ったせいで、うんうん、まあ確かだから誰かが撮った写真見たけど 俺は体硬いはずなのにありえんぐらい足が上がってる一枚が取れてて、
へ
ー、だ本当にそのパワーの使いどころが違えば、そのホラー映画の首ゴリってやって、
はいはいはいはい、
このね着信ありみたいな、
確かに、
だそれのパフォーマンス側にね、そのパワーを使ってもらえたけど、今回はその例の皆さんに、
はいはい、プラス側にポジティブな方向に、うん、手伝ってもらった。
あれ首に適用されてたら危なかったですけど、
うん、
っていうまず密度の濃い木曜があり、
はい、
で金曜宇都宮に前乗りして、まあ、唯一若干オフでもあるか、餃子をたらふく食べて、
確かに高橋前乗りしたんだよな、あれな、あれはしご外されたな、俺ら
しご初、
はしご外されたな、なんか俺とリンヤお兄さんと前坂と高橋と4人でこの貧乏旅行をするという前提で予定を組んだのに、
はいはいはい、
はしご外されたな、あれな。
いやだから俺はあの自費で言ってますから、それは。
いやいや、そうだけどさ、
今回のそう俺は自腹払って言ってますから、それは。
いやそうだけど4人で
コンテンツ行きたかったでしょ。そこを外して言うのはちょっとずるいよ。
でも4人でその4人で辛い思いして一緒に行きたかったってことね。
いやまあ正直僕はね、次の日ちょっと かなりカロリーがかかるんで、まあ、この僕のケアができるのは僕だけなんで、これは申し訳ないですけど行きまして、
はい、
そう、それこそだってカブトと一緒に行ったら声終わってた可能性あるんだからね。
まあまあ確かに後部座席から大きい声で喋って、
それこそ危なかったですよ、それで言ったら、
うん、
ねえ公演一個飛ばしてましたから、まあというのがありながら、まあまあそれこそ辛い思いしてるならごめん、ちょっと考えましょうこれからの予定は。
はいはい、
うん、ちょっとごめんなさい、それは本当に怒ってそうだったんで謝りました。
あ、いやいや怒って、うん、最初に言ってくれたらよかったのにというだけね、計画的に。い
やめっちゃ怒ってる人の文脈だ。
怒ってないって。
あ、そうですか。
うん、
でまあ
でまあそう、前日に餃子
前乗りをして、でまあ僕前乗りする理由の一つにやっぱ練習しなきゃいけないんで、
はい、
やっぱ80分の練習をするのに40分かかるんですよ、1回やるのに。
へえ、80分かかんないんだ。あ、映像がある
か。やっぱ映像は飛ばしつつ、まあ、それも怖いんだけどね、映像飛ばしてると、うん、でやっぱ10回ぐらいやろうとすると休憩も入れたら500分ぐらいかかるんで、
うん、
本当に何時間それって、
400分は
8時間とかかかるのか。
そうだね、 7,8 時間かかる。
そうで最近はその満勤の練習はもうできなくなってきて、だからうわーって、その東京一番最初の公演の前はそれぐらいやったんですけど、
うん、
うわーって、そう、やっぱその練習で成功したという体験があるから毎回本当はそんぐらいやりたいんだけど無理と思って寝るんですけど、
はいはい、
最近はもう板についてきましたね、正直セリフが。
確かにもうだって言ったらこの宇都宮公演は5回目の公演である、うん、わけだ。
宇都宮公演はね、正直一番落ち着いてできましたね。
はい、
あ、そう、4公演目で一番落ち着いてできましたね。あの、うん、多分アドリブの量も一番多かったなと思うんですけど、
はいはい、
本当にアーカイブ発売するなら宇都宮公演だなって思ったぐらい落ち着いてできましたね。
へー、いいね。
まあ、いっぱい失敗もしたんですけど、実はその反省ライブで言いましたけど、うんうん、だから逆にここでベストを出しちゃったから名古屋怖ーってちょっと思ってた。
あ、千秋楽ね、
その反省ライブでも言ったけど、やっぱ裏の着替えも結構メインのね、この見せ場なんですけど、
もちろん
着替え舞台のナンバー2である前坂が名古屋にはいないんですよ。
はい、
だから集大成を見せたいんだけど、名古屋でちゃんと初めての要素もあって、
うん、
だから正直僕は名古屋でカメラ回すか迷ってるんですけど、いやー名古屋うまくいくんですかってちょっと不安になってるけど、やっぱ千秋楽という性質なのか、名古屋のチケット買ってくれてる人結構いて、
はい、
うわーって、いや本当に前坂名古屋連れてくクラファンやるっていう
ことクラファンみんなの力で、
やっぱ前坂だけなのよ不安要素、前坂いねんだっていう。
はい、まあ、そうだね、前坂は心の支えでもあるわけだから俺らの。
そうだし、いやそうね、いやちょっと悩んでるところではありますけども、うん、でまあ6秒ライブ宇都宮そんな感じでありまして、楽しかった。やっぱりみんなちょっとずつ余裕が出てくるというか、その、
うん、
やっぱり初回の方が余裕なさすぎたっていうのはありますけど、逆にね、
はいはいはい、
ちゃんとお昼ご飯食べる時間もありましたから、
うん、
よかったですね。
いやそうだね、よかった、かなり。そうだね、こう 連動が高いというか、こう、洗練されていた感じがしましたね。
した、うん、こっから残り札幌大阪名古屋、
うわー、後半に大変が残ってるな。
そうですね、車で行けない、そう、今までの札幌と宇都宮は車で行けてたっていうのがありますけど、
うん、
この3つは飛行機を挟みますから、 まあ、それこそね、海外だったらロストバゲージする可能性が現れてくるわけなんで。
あります。偶然 JAL だからそこは大丈夫そうだが、それとか。
それこそ荷物が届かないとかね、ヤマトのそれが届かないとか。
いやいや、もちろんある。豪雨とか普通にはない話じゃないから。とか、まあその、遠くだから、その、近くにいる友達を連れていけなくて、初対面の人と一緒にやるとか、そういうのが増えてくるんで。
そうですね。
まあそういう楽しさがありますね。
うん、そういうなんかあったらそれも楽しんでいただきたいですし、結構、仕上がってきてるんで、ちょっと東京仙台公演しか見てない人はもう一回見に来たらちょっと楽しいかもしれないですね。
そうかもしれない
と思うので、ぜひチケット発売中でございます。
その、はい、宇都宮終わりに翌日、はい、まあ、話前後するけどコミケに行ったわけだけど、俺と高橋は同じ新幹線に乗って、は
い、うん、
でも別に予約する新幹線の号車は全然違うから、俺は指定席の6号車で、高橋は多分8号車ぐらいを予約して朝乗り忘れずに行ったら、
はい、
うん、なんか俺初めてその指定席の新幹線乗ってるのに、この車掌さんに声かけられて、ここの席って本当に取ってますかって聞かれて、
へえ、されたことないな。なんか誰かが間違って座ってるとかはあるけど、
ああそうだから失礼と思って、俺は駅ネットを急いでログインして、
はい、はい、はいはいはい、
見せたら、なんか俺それ昨日のチケットだった。
うえーだっそー、
これやらかした。本当に俺生まれて初めて公共交通機関のこういうミスした、乗り過ごしとか予約ミスとか一回もしたことなかったんだけど初めてして。
乗り過ごしをしたの、
乗り過ごしっていうか、俺らは8月16日に新幹線乗ったわけだけど、
チケット取り間違えたってこと？
そう、一昨日取ってたやつが15日のやつを取っちゃってて、そのチケットを完全にもう無下にしちゃっていったから、俺は、お金も払わずその席に座っていて。
あらー、そっか、やっぱ駅長さんってそうだな、間違えないんだな。
そうちゃんと、そうそうそう、だからやっぱそう、あ、自分よりやっぱ車掌さんだなと思ったんだけど、その話の中で、はいはい、でも俺スイカピッてやって入れたんで、これってやっぱ入れたってことなんじゃないですかって聞いたら、なんか自由席がある新幹線に関してはタッチで GO という機能があって、別に予約しなくても入れちゃうのは入れちゃうんですよと言われて、
はいはい、
え、じゃあこれ僕 どうすればいいんですかねと聞いたら、今タッチで GO で入れたのは入れたんで、今あなたは5号車にいるけど自由席がある4号車に移動してもらったらそれで大丈夫っすって言われて、
うん、そうだね、
だから大丈夫っすって言われたから俺4号車に移動して自由席に座ったんだけど、
はいはい、うん、
この大丈夫っすっていうのは、その昨日の俺が捨てちゃったチケットをうまいこと当てがってくれたのか、
うんうんうん、
昨日のは本当に完全にダメになっちゃってもっかい普通に乗ってるだけなのかがやっぱちょっと俺気になってきちゃって、
ああ
もしかしたら、
はいはい、
ご厚意でなんかあるじゃんこういうのって、その JR さんのご厚意で、例えばその、最終便の新幹線で寝過ごしちゃったら特別措置の紙をいただいて翌日この戻りの分だけは乗っていいですよみたいな、そういう対応、
いや無限の可能性ですね、
そうをもしかしてしてくださったのか、それとも完全に無理ですなのかというのを確かめるためにもう一回車掌さんに聞いたら、
はいはい
はい、完全に無理ですって言われた。俺 JR に完全に無理ですって言われると思わなくてびっくりした。
過ぎてるのは絶対無理だね、だって席開けて迷惑かけてるからね。
いやいや、まあかけてるけど、いやいや、まあそうだからなか、あまりにもポジティブだったんですよ、車掌さんが、え、あ、じゃあこれは今4号車に行ってもらえれば OK ですって言われたから、うん、んこれもしや、
もしかして、いやいやいやいや、
待遇、
それは甘えすぎですよ
もしかしてと思ったんだけど完全にダメですって言われた。
いや
完全にダメって言っちゃったな。
カブト君らしいエピソードですね。
うん、これ
確かに珍しいって言われたけど全然カブトらしいミスだなと思いましたね。
へえ、俺これ初めてだった、その公共交通機関では本当に無傷だった、
ね、確かにね、乗る直前に気づいたりしてるか、その全然前も間違えてましたよカブト君、その取る日時。
ああまあまあ、そうでもその実際にその何損失に至ったことがなくて、ね、
はいはいはいはい、確かに相当逆にそこまで来てしまったというところもある、
来てしまった、だから声からして会計することでなんとか元を取ろうと
思って、声からしてああなるほどね、出費があったから
って話か、あそうそうそう、
はい、ああそういうこと
があったんです、ね、これ思い出だな本当に、日記に書こうい
やーよかった、まあ無事にね大きなミスなく終わりました。
そうです、誰も怪我させずお客さんに迷惑かけず、うん、
冬コミも出れたらいいな。
うん、3日開催。
そうです、冬コミも出れたら出ます。
はい、3日開催がな、散らばるんかな。
まあそうなんじゃないですか。
くえ、いっぱい来てほしいね。
そうですね、まあでも話題になってましたけど、コミケの入場者数、
はい、
2日で、違うか、3日で75万人みたいな数字が出てて、
うん、
それが消防法のギリギリ入っていい人数と偶然近いですねみたいな、なんかそのニヤニヤみたいな話が出てて、だからその入場数はそもそも爆発しちゃってんじゃないかというね、その本来のビッグサイトに入れる以上の人数が、
はいはいはい、
だからこそまあ適正な人数まで減らすという意味では、まあそんなにね、あの悪いことはないんじゃないかっていう、
うん
うん、思いますけど。
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
そうた、晴天のヘキさん。
ヘキさん、俺読みますか、僕が読みましょう、珍しく。
いけ、
ラジオネーム晴天のヘキさん。ラジオネームじゃないな、なんて言ってるっけ、ツボ。
もう何も言ってない、名前から言ってるわ。
晴天の壁さん、自分はコミケ参戦しました。お
お、こんにちは。
購入を待つ列に並んでいると通り過ぎる人たちから、バイヤーたかしだ、本物だ、すげえ、あの逆翻訳のと声が聞こえてきて、一人でにやりとしてました。
はい、ありましたね、これ。
そんなんがあったんだ。当日はアドバイスいただいた冷やタオルと冷凍のお茶が大活躍しました。あばら屋でカブトさんがおっしゃっていた通り、会計も1万円でお支払いしてきました。おー、
ありがとう。俺がバズったやつね。
お二人の目の前にして、お二人を目の前にしてかなり緊張しましたが、本当に行ってよかったです。お二人ともオーラパナエノに話しやすくて感動しました。改めてありがとうございました。ひっきりなしにお客さんが来てましたが、お二人はコミケで他のブースには行かれましたか。 PS、 ラップ人さんが西館にいらっしゃったようですが、カブトさんはお会いできたのかな、ということで。あれ、冬コミもいたっけ、ラップ人さん。
いた、多摩温泉というサークルで出ていて、 その時はチラ見できたけど、はいはい、今年はチラ見もできなかったな。
へえ、あ、そんな好きなんだっけこの人。
あ、俺めっちゃ好き、中学校の頃から好きで。
はいはいはいはい。だけどあれなんだ、こういうコミケとか出る、界隈のラップの人なんだ。
あ、めっちゃめっちゃそう、オタクのアニメソングラップとか
してる。ニコ動だからそうか、ニコラップだから、そうかそうか、うん、へえ。ということで、他のブースにはね、あー行けなかったな結局、
うん、
一個も行ってないわ俺。
いや俺も一個も行ってなくて、あれフィッシャーズにダーマっているよね。
いますね。
なんか俺トイレ行くときになんとなくサークルを見てったら、俺らのそばになんかダーマの本が見えて、
う
ん、ダーマ出展してんのって思ったら、全然普通にそのダーマのエッチな二次創作の本を出しているサークルさんでしたね。
ダーマのエッチな本見てみたいな。
ああ、いやだからね、買ってあげたらよかった、高橋に。そこまで気回らなくて。
ダーマ、僕でも興奮するエッチスタイル？そのダーマが女体化したみたいな感じ。
ええー、じゃあダーマはダーマ、あのまま。
あ、じゃあそのまあ、どっちかというと女性向けの。
わかんない。そのリアルな、かなりリアル寄りのダーマが表紙ということしかわからない。
へえ、でもエッチではあるんだ。
エッチそうな、うん、なんか表紙の雰囲気だった、
ね。なんか黒い棒が3本とか並んでた。
あ、そこまでエッチではない。その本当のエッチなところ隠すためのモザイクみたいなのはダーマにはついてなかったけど。
先っぽ専用黒い線はなかったか。
なかったですね。けど、あ、そうかそうか、ここそうか、本来そういう場所かと思って、ダーマがいないことに納得してトイレに行った。
まあ、ブースには行かれて、半行かれてたんですね。
ああ、そうだね。トイレ行くたびに、なんとなく雰囲気を味わいたくて見てた。
いやー、まあだから本当出店するとね、ちゃんとお店の人の業務で終われますね。
うん、
うん、というなって、まあそれで全然あの楽しかったんですけど、まあ中にはお昼休憩して回ったりする人もいますから、いやーでも休憩するぐらいなら開けときたいなって思っちゃうから。
ね、来てくださるならと思っちゃうな。まあ
次回どっちにしろ人は増やしたいなと思ったんだよな、そのこっち側の。
あ、確かにサークルチケット4枚まであります、うん、俺ら今回それ2枚まあ無限にしてるんで、誰か別に友達連れてける、
う
ん、
だってオープンしてる間ずっと対応してたってことは、もうこっから効率の話になってきますから、
はい、
その時間をねじ曲げるにはね、うん、そのだからって別に氷を減らしたいわけじゃなく、例えば写真を撮る係の人を置くだけでちょっと早くなったりしますからね、
う
ん、
いやいや本当にそう、
そうスマホを準備してる時間なんか話せもしないし、ただただ大変な時間だから、
確かにインカメアウトカメあれあれあれみたいな時間は別に誰も楽しくないので、
そうそうだし、俺の発案した案ちょっとここでお披露目してみていいですか、試しに、はい、あの僕が開発した案はですね、あのディズニーランドのスプラッシュマウンテンあるじゃないですか、
あります、
あれってこう急降下するときに実は写真撮られてたみたいなシステムを、この物販の対応してるときにパシャリといつの間にか写真撮られてて、横に移動するとモニターにその過去6人分ぐらいまでの写真がこう並んでて、はいはいはい、この QR 呼び込むともらえるみたいなシステム組めないかなって僕言ったんですよね、うんうんうん、これもしかしたら冬コミで導入されてるかもしれないです。まあ、あの緑の窓口のブースが話題になってましたね。
あ、そんなのあったんだ。
そうなんか、アクリル板立ててマジの緑の窓口みたいに、あの俺らがやってた横長の机を改造して、
あ、はいはいはい、あれ越しで
話す企業ブースなんかと思って最初そのよくできすぎてて、
うん、
でも多分そういうことなんだと思う。あれすごかったな、やっぱりあの空間をいかに面白くするかっていうのの結構今年の優勝だった気がします、
ね、はいはい、
ありがとうございます。
俺コミケチャレンジで言うと来年、あ次回やりたいのがあって、そのもう赤字覚悟でバカでかい袋をいっぱい用意してあげて、
うん、あそれやりたい、そうそうそうそう、その、
まあだから本来は巨大企業とかがやってるようなその B2 ぐらいまで入るでかい袋を無料で配ることによって、それに皆さん本をまとめられますし、これの広告にもなりますよね、みんな持って歩くからっていう仕組みがあるんですけど、
そうコミケめっちゃでっかいエッチな紙カバン持ってる人いっぱいいるんです、
うん、
でそれ見て、あこんなエッチなのあるんだって、あれって広告になってんだって今年初めて気づいた、
うんうんうん、いやそうそう、だからあんなにね、あれ高いと思うよ、うん、作るの1枚200円とかかかってると思うがやってる、
だし別に1000円で売ったっていいんじゃないと思いますけど俺、
あまあまあまあね、
ねその宣伝してよお願いっていう意味も込めて500円でもいいし、それこそそれこそ原価でもいいよ、嬉しいから、
まあ確かに、
うん、ちょっとそれのダロー柄の紙袋ね作ってる可能性あります、
あります、
あのサイズ確かにな、あれこそそれこそ納品できたりするのかな、コミケの会場に、
あできるだろう、
おーいいね、
うん、
やります、覚えておいてください皆さん、ありがとうございます。続いてラジオネーム松られさん、高橋さん、かぶさん、こんにちは、
こんにちは、
質問です。8月18日はバイヤーの日でしたが、お二人が1年間どこかに新たな祝日を作れるならどこに作りますか、また何の日にしますか。崇高なお便りですね、崇高なテーマですね、
いいんですかそんなことさせてもらって。
祝日ね、どうしよう、なんか逆翻訳で、いついつは祝日ですみたいな文章が出て、
はい、
その逆翻訳界隈の人の中ではそこが祝日になってて、なんか有給取ったりしてる人もいるんですけど、
すごいね、人のすごい勤務形態にまで影響を与えて、
いやそうそう、意外とこの職業になってから思わなくなっちゃったな祝日、
確かに、
本当に悪魔みたいなこと言いますけど、平日が一日でも多くなればいいなって思いますね、
逆の話だ、
僕が出かけやすいように、
いや、なんかそうだよね、俺らがさスーパー銭湯とか、うん、開発クラブとか行こうとするとなんか土曜日だったりしてけってなるよね。
いやそうなんです、だからちょっと話題変えますけど、どの祝日をなくしますかっていう話題にしますと、
はいはい、
まあ、でもゴールデンウィークはあってほしい、その YouTube 的には再生数がやっぱ伸びるんで、うん、そういう意味では祝日がありがたい面はあるんですけど、やっぱりシルバーウィークはなくそうか、
うわ
そろそろ
そうだね、
ごめんだけどシルバーウィークちょっと俺の権限でなくしていいですか。
いいです、
ありがとうございます。なんかその時期に僕結構旅行に行きたいけどシルバーウィークがあって敬遠してるっていうのはあるんですよ、
うんうん、
シルバーウィークって9月19日から23日、
今年で言うとバイア高橋名古屋ライブと重なっているため我々がまだホテルを取れていないと。
えその危な、え取れないから、
なんか高すぎるとこしかなくてムカついて俺がまだ取ってない、
本当に手遅れにならなきゃいいなと思ってますけどその選択が、まあでもな、名古屋だとウルトラシーな方法なんかないからな、本当になんかどっかコテージ借りてみんなで泊まるみたいなね、ありえる、
ありえますね、
辛そうですね、 喉に住んでるんですよ、 リトルカブトくんがね。
ありえますね。
喉チンコにねぶら下がってるんですよ、無邪気なカブトくんが。ということで、12月28日も祝日にしたいなというのはちょっと思いますね。 AD 時代を思い出すと早く正月休みになってほしかったと思った記憶がありました。ありがとうございます。あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしておりますので、そちらから没入お願いいたします。さらに6秒ライブ残り札幌、名古屋、大阪、順番に訂正しますと札幌、大阪、飛んで名古屋ですね。確かにな、なんか名古屋の前が不穏に2週間ぐらい空いてるのが、なんかめちゃくちゃ準備して千秋楽やるみたいに勘違いさせちゃってんのかな。
確かにそこだけがっつり空いてる。
そう、あ、全然あのそのつもりはないです。なんかめっちゃ準備してくれんのかなとか思わないでください。普通にあの今までの成果を出すだけで終わると思うんで、というのはありますけども、ぜひチケット買っていただきたいと思いますし、近々多分コミケで売ってたグッズの通販も始まりますね。
はいはい、
始まりますので少々お待ちくださいという感じですね。ジャズフェス12日13日、両日とも僕が出るステージが確定してますので、どちらも楽しいと思いますというところですね。いやー、ゆっくり休めよ
みんなもね。
絶対てめえだろ。
みんなもね。
お前だろってポッドキャストに対してみんな言ってますけど、じゃあ最後に出せる限りの一言ください。
松一本風の元、風には気をつけよう。
なんで？なんでそれ？そんぐらい喉が炎症してるということか。おー。